もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、78です。
78歳。
はい。
結婚しています、今。お一人ですか？
今一人で。
はい。
はい、一人です。
ずっとお一人ですか？それとも結婚してから？
主人が4年前に亡くなりまして、
はい、
それで遺品の整理をしてまして、
はい、
写真を整理そのとこ整理してましたら、
はい、
主人が女の人と旅行したり、
はい、
自宅へは子供を連れて行ったのは私は分かってるんですけれども、まさか
自宅に子供を連れ、要するにこの女性の自宅に自分の子供を連れて行ったという、
はい、
そうするとお子さんは今何人いるんですか？あなた
今2人ですけれど、
2人、
ええ、
その2人のお子さんはもう結婚してるんですか？
ええ、そうです。
で、何歳ですか？
ええ、もう50過ぎてます。53と50歳
、はい、はい。それでその女の人のところに連れて行ったっていうのは、その男の子に、
2人です。小学校の低学年の時に、
あ、この2人のお子さん両方とも小学校の低学年の時
はい、
はい、
その時にそこにその遊びに行くと言って、
はい、
2人を連れて、
はい、
それで遊びに行ったことはあるんですね。それ以後付き合ってたらしいんですよね。
それ後付き合っていたっていうのは、ご主人がこの女性と付き合っていたと。
そうなんです、
はい、
そうなんです、
はい。それでそうすると、今あなたは78歳ですけれども、この女性は今何歳ぐらいなんですか？
多分ね、私ぐらい、私主人とは14違いますから、
はい、
多分私と同い年か、もうちょっと若いかなっていう感じですけれど、
は
い、
ほぼ同じ年齢の女性、はい、
多分そうじゃないかしらと思うんですよね、
はい。
それでその旅行へ2回か3回行ってる写真があるんですよね。
旅行に行ってる写真というのは、旅行は日帰りですか、それとも
泊まってます？
はい、泊まりがけの旅行に、
そうです、そうです、はい、一泊ぶたと思うんですよね、
はい。それで、あなたは浮気してるということを言ってるんですが、浮気してるということはどうして分かったんですか？
ですから写真で最近、それもつい最近です。だから遺品をして、あと主人が絵が好きなもんですから、あちこちどこ行ってもその絵の道具を持って、どこ行っても景色を描いてきてたんです、
はい。
それである時主人がこれだけじゃ面白くない、女性のモデルを描きたいと、そういうふうに言ったんですよね、
はい。
それを3枚描いてるんですよね。その体も全部その人の体なんですよ。
わかりました。そうすると、その写真が浮気の証拠で、その写真というのが泊まりがけの旅行に行ってるという時の写真ですね、
はい。それからもう一つ大切なことは、
はい、
何ヶ月か後に手紙が来たんですよ。
いつですか、手紙が来たっていうのは。今からどのぐらい前の話ですか？
ですから30年かそこらの話ですよね。だからそれが分からないんですよ、私。主人が亡くなったのが、とにかく60代の時だと思うんですよ。60代で定年ですよね。
はい。
それから後のことだと思うんですよ。
そうすると、60代で定年の後に浮気をしてたということですね。
はい、ということ。だからその前から、向こうがその主人を好きだったんでしょうね。
はい。それで、そういうことでご主人が浮気したということですけれども、今日の相談というのはどういうことですか？
私の気持ちが収まらないので、どうしたら忘れることができるかしらと思いまして。
あ、そういう話ですか。ただもう、
はい、これだけ苦労して、その一番大変な時にね、私たち親子3人を縛っといて、自分はのうのうと水分で遊んでいくという、亡くなったとはいえ許せないもんですから、どういうふうにしたら自分の気持ちを落ち着かせることができるかしらと思ってお電話差し上げたんですけれども。
あ、そういうことですか。要するに4年前にご主人が亡くなって、
はい、
そして そこで写真がいろいろ出てきたということですね。
そうですね。
そしてその写真を 見たら今話したようなことが分かったと。
はいはい。
それで私はその、まあ、子供2人を育てながら大変だったのに、はい、ご主人が浮気をしてるだということが分かって、それが許せないと。
はい。
でその気持ちをどうしたらいいかということですね。
はい、
まあ、
はい、
法律的なことというよりも気持ちの方の問題ですね。
そうですよね。
はい。今日はあの、はい、法律的なご相談ではないようですけれども、あの心理的なことも含めてですね、大変ご造形の深い弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
はい、
はい、もしもし。
はい、すいません、お世話様になります。
はい、こんにちは。
こんにちは。
まあ、あの法律の話であればね、まあ、法律の話でもっと言うことかもしれませんけど、あのやっぱりこう古い話っていうのはね、あなたの方で、それを持ち出してね、文句を言ったり、あるいはその謝ってもらおうと思ったりとかね、そういうことをお考えになっても、まあ法律の世界ではそれは、まあ、あなたの手助けをしてくれる仕組みにはなってないんですよ。まああの時効っていう言葉を聞いたことがあると思うんですけど、
ありますね。
うん、要するにその今ものすごくね、亡くなられて4年も経っているのに、あの当時のもうずいぶん昔の話ですよね。仮にこれ本当に浮気があったとしても、もう30年も前、まあ民法だとね、もうあのとっくに時効にかかってるぐらいの昔の話なんですけど、こういうことを今思い出してね、もう本当に忘れることもできないぐらい気持ちが煮えくり返ってますっておっしゃっているので、そういうそのお気持ちはどこから湧いてきてるのかなっていうのがね、あの私にはちょっとよくわからなくて。
あ、それは、はい、それはですね、
はい、
あの当時はとにかくうちの主人は気持ちの固い人なんですよね。ですから子供も子供でやりたいこともやらないで、から結局私も怒られるし子供たちも怒られる、それでずっと来たもんですから、私は皆さんと違って、皆さんの家庭と違ってものすごくそれがあるわけですよ。今を、今は消えないわけですよ。あんなことがあったのに、こんなことがあったのに、それなのにその時こういうことしてたんだと思うと私は本当に悔しいんですよね。
うん、まあ、あのいろいろね、亡くなった人の、あのことを後から知って、まあ、驚いたりね、あの、まあ、騙されてたのかと思ってがっかりしたりとか、いろいろその思いはあると思うんですけど、まあ、そうは言ってもね、亡くなってしまってるので、
そうなんですよ。
あの亡くなってしまった人はもう何もできないわけですから、だからそんなね、あの、まあ、自分に隠れて陰でこそこそと悪いことしてたのかもしれないですけど、まあ罰が当たって先死んじゃったじゃないかということじゃないんですか。
そうですね、そういうふうに思うしかないですよね。
そう思ったらでもね、生きてる方がずっといいでしょう、亡くなってるより。あのね、そんなね、写真のことなんかもね、まあ死んでいく人にとってはもうどうでもいいことだと思いますよ。
もう忘れてるとは思います。
もう忘れていようと忘れていなかろうとね、覚えてたって、だからもうどうだって言うんですか。もう何もできないんですからね、そんなとっくの何十年も昔に別れた女の人と、思い出すで、そのそういうことがあったなということはあったとしてもね、もう気持ちがないじゃないですか。そんなね、それはもう何十年も生きてるんですから、いろんなことやりますよ、人間ですからね。もうあなたがそれをね、今更写真なんかひっくり返してね、こんなものがあって許せないなんて思うだけ損じゃないですか。だってあなたが残って生きてるんだから、生きて毎日ねご飯食べて寝て起きて、そういう生活はもうできなくなっちゃってるんですよね。それだけだっても許してやるだけの意味があるじゃないですか。
そうですね、わかりました。でもそういうふうに考えます。
もしもし。
はい、
あなた彼がね、なぜ写真を捨てなかったんだと思いますか？
それがわからないんです。
それは明らかです。
なんでしょう？
この写真が彼の心の支えだったから。
ということは私でなくてですか？その女性がの
支え。非常に今から厳しいことを言いますから、
はい、
少し腹を据えて聞いてください。あなたも問題なんです。あなたも彼もお互いに心がつながっていなかったんです。
はあ、
彼も孤独でした。だけどあなたも孤独でした。
ええ、
だけど彼は、
はい、
いいですか、この女の人を好きではありません。
は
あ、つまり彼は人を好きになれるような人間ではないんです。だからどこかに心の支えを求めていたんですよ。
はあ、
彼も孤独、あなたも孤独で、彼もあなたも人と心が触れ合える人間じゃないんです。
はあ、
お互いにものすごい憎しみを持ってますから、心の底に。
はあ、
隠された憎しみなんです。それで、
ね、
今あなたの中にあるのは何か、孤独と敵意です。ご主人も同じように孤独と敵意だったんです。二人とも孤独と敵意の中で生きてきたんです。だから一つ、あなたがどうしても許せないって言うけれども、ご主人も人を愛するような人じゃないですから、この女性とのは好きではないです。好きではないけれども、心の支えがないから、当然捨てるべきものを取っておく。この写真にしがみついて生きてきたんですから、彼は。そこまで孤独だったってことなんですよ。だからこれからはね、そう簡単には孤独と敵意っていうのは消えませんけれども、自分の一生を静かに解き明かしてください。
はい、わかりました。
そしたらね、本当に幸せな人生を生きてきた人より以上にものすごい幸せを感じる時が来るかもしれませんよ。おそらくあなた本当に生きてる喜びっていうのは味わったことないんですよ。小さい頃から孤独と敵意の中で周りが全部敵だった。だけどこの苦しみが実はもしかすると本当の生きている意味っていうのを与えてくれるんだってことなんです。
は
あ、あなたね、このまま僕の言った通りに生きていったら、ああ、人生ってこんなに意味のあるもんだって気がつくときが来ますよ。
そうですかね。
必ず来ます。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、どうも失礼いたしました。
真面目な人の心の底にある憎しみはなかなか消えません。